3、2、はい。エンドレジェンのバリカンハント東京ミルク放送局、皆様こんばんちは。第223回目の配信です。私の興味の新庄ゆきと
ちゃんまつ209です。
これは正式なお二人が主に映画漫画ゲーマーになるんですが、思いつくまま昨日の不安に語り合う6分かけ情報系ごめんです。全然何言ってるか分かんない。
はい、はい、10本、
はい、10本撮りの2本目です。
10本撮りの2本目という形で今日はですね、はい、私満を持してお伝えしますよ。
満を持して
俺たちの伊達天、
俺たちの伊達天大河ドラマですね。
そうです、
現在放映中の。
はい、はい、あるシーズンご覧になって
ます。もちろん2話までしか見てないです、うん、めっちゃ貯めてます。
非常にこう、はい、あの数字に苦戦してるとか
なんかそうみたいですね、セゴド去年のセゴドンもでしたけど、
いう話じゃないですか。
もう2割あの2、2桁切っちゃったでしょ。2
桁切ってるみたいなね、うんうん、感じで、
はい、
で、ですね、まあ、正直自分は見てるんですけど、
はいはい、
まあ、別につまんなくはないんですけど。
あ、そうですか。
つまらないとは思わん、つまらないとは思わないんですが、うん、これが1年続けられるのかっていうことに対するすごく不安。
ああ、なるほど。
で、伊達天ってどういうやつなのかっていうと、金栗思想っていう日本人で初めて、はい、あの、オリンピックにマラソンで出た人の生涯を通して東京オリンピック、ひいては来年のオリンピック、
2020年、
ね、年のオリンピックにつなげるような感じの企画なわけですよ。
企画ですね。はいはい、
初めて聞いた時に、
はい、
いけるんちゃ
う、面白そうじゃんって思いましたよ。
クドカンだしね、しかも
クドカンだし、しかもたけしがストーリーテラーみたいな、ね、
そうそうそう、でちょいちょい出てくるし、
新章か、ここで新章役でね、
新章役出てくるし、はい、あの主人公の、はい、あれ海老蔵、海老蔵じゃねえ、
勘太郎、勘九郎、勘九郎か現勘九郎ですね、うん、はい、
とか満島のとこの息子とか、
満島のとこの息子はい、はいはいはい。
もう出てきたの。いや、ね、全然、はい。まあ、どっちかというと、ちょっと朝の、連ドラっぽいノリではある。
そうですね。時代背景がやっぱり、大河っていうと歴史物のイメージですけど、
そうそうそう、
現代というか、大正時代なんですか。
そうそうそうそう。
で、昭和みたいなね。
ちょっとアマちゃんっぽい感じもあるし、やっぱ、クドカンもでやってるから。
そうですね。はい。テイストがちょっとやっぱり、ね、ライトな感じですよね。
で、まあ、その辺がね、と思って、
うん、
これでも金栗思想だけで引っ張れねえだろうなっていうのはすごくこう不安だった。
まず金栗思想を誰も知らないっていうところ
で、
はい、
これこの前の放送で、
はいはい、
ストックホルムオリンピックに初めて行ったっていうところで、来週そのオリンピックの模様なんですよ、
はい、
でもちゃんと海外まで行ってんの。
おお、それは立派なもんですね。
スウェーデンでさせてもしてるわけよ、まあ、ちょいちょいだけど、
はいはいはいはい、
でもそれで偉いじゃん。
偉い
で、え、ストックホルムオリンピックに出場を来週しちゃって、まだだって3月だぜと思って。
だって12月が最終話ですからね。
うん、え、だって結構よくわかんないけど、出ましたでしょ、多分、
うん。
で、どうやってそれ12月で引っ張るんだろうっていうのが、
うん、
ものすごく。
展開ちょっと早い気がします、
ね。そうそう、展開早すぎうちと思ってて。
早すぎうち、はい。
で、まあ、見るともなしに、うん、金栗思想の、
はい、
ウィキペイディアを、
ウィキペイディアを、はい、
見てみたの、
うん。
どういうストーリーがあるんだろうと思って。
はいはいはい。
あれと思って、
はい。
ちょっと待って、これ、いけるんじゃないかと。
うん、
で、さらに、
はいはい、
金栗思想を、言うなんとかチューブで、金栗思想の。
なんとかって挟まっただけでもう言っちゃってるじゃないですか。はい。
金栗思想の知ってるつもりがあるのよ、90年の。
あ、そうなんですか？え、てかさ、あの、常々思ってるんですけど、うん、ああいう民放の教養番組って本当なくなりましたよね。昔歴史番組ってそういう自然とバラエティで歴史を扱ったものあって、なんか勉強できたじゃないですか。
ねえ、疲れちゃう。
疲れちゃう。いやに驚きも驚き20世紀とか、
そうそう、
運命のダダダダとかあったじゃないですか。
そうそうそう、あ、そう、すいません。気遣ってもらっちゃ
った。顔合ってるやつ。はい。
気遣ってもらってすいません。
いやいやいやいや、見てましたよ。
はい、あの、疲れちゃう。あと予算かかる。
お金かかるんですか、うん、いや、でもああいうのがもう今 NHK でしかないしかないから、変なクイズ番組しかやってないじゃないですか。だから、こういうの持ってやればいいのにと思うんですけど、それでやったと。
お、思想の知ってるつもりあんだと思って、もう、はいはい、ああ、若々しい関口が。MC、MC、
はいはいはい、
でも若々しい町明とか若々しい武田、若々しいんですよ、はい、あいつ金八とか、
あ、武田ですよ、
哲也とかがいて、
はいはい、
でやっぱ見る友達に見たろ、
はいはい、
号泣、
ええー、
で結局、はい、これね作り方間違えたんだと思うのよ。何を間違えてんのかっていうと、はい、例えば瀬古丼もそうだし、うんうんうん、坂本龍馬もそうだけど、
はい、
最後どうなってんのか知ってるじゃん。
まあね、はい、
でどんなにその場その場で盛り上がっても最後は悲劇が待ち受けてるとか、
そうですね、はい、
そういうところがあるからこそのなんかその儚さみたいなのも行間を楽しんでするわけで、おじいちゃんおばあちゃんたちは。
まあそうですね、はい、
で、うん、カラクリスをどうなるか知らないでしょみんな。
知らない知らない。最後
これねとんでもないネタが一個あって、
ほう、
これね、来週からでも間に合うんですよ。
来週からイダテンを見ても、
うん、
はい、
あのストックホルムオリンピックに出るところからなんで全然間に合います。
まだこれは道半ばってことですね。
全然道半ばです。
1912年ですね、
はいはい、でストックホルムオリンピックに出て、
はいはい、
これもちょっとさ第1話でやんなきゃいけないことだったんだよこれ。
ほう
で、カラクリス層は出てどうなったと思う、う
ん、え出て
出場して、
まあまあ、入賞はできなくても一応完走して。
まあそこそこね、はい、頑張って、
はい、
まあまあまあみたいな感じで帰ってくるのかなと思ったら、
はい、
違うんですよ。
え
走ってる最中に、ぶっ倒れちゃって、
はい、
あの、近所の農家に、助けられるの。
生き倒れ。
生き倒れ。
あ、ほ
ん
とだ。
で、次の日かなんかに目覚めて、
はいはいはい、ああ、これ、あ、見たことあるな、これ。
そう、はい、確かになんか聞いたことあるんだよ、それ。
これ、あれでしょ、伝説のやつでしょ、あの、伝説の54年ぶりにゴールみたいな。で、行方不明になって、
行方不明扱いで。
でも失格にもなってないですよね。
そう。行方不明扱いで失格にもなってなくて、うん、結局まあ、帰っては来るって、すぐ日本にも帰ってきちゃうんだけど、
はいはい、
結局もうものすごい屈辱なわけ
よ。
多分、
まあね、
当時世界レコード持ってて、自分はある程度いけると思ってたから、
うんうん、
で申し訳ない気持ちがいっぱいで、すぐ日本に帰ってきちゃって、はい、
うん、
でその後も一生懸命金栗は走って3回オリンピックに出るんだよ、
はいはいはい、
で3回とも入賞はしないけれども、うん、そこそこ頑張るの、
はい、
で、その後箱根駅伝とか、うん、そういうの作ってんの。
あ、箱根駅伝を創設したのが
金栗。箱根駅伝、そういうなんか分かんないけど、はい、そういう駅伝系をかなり頑張ってるわけよ。
はいはいはいはい。
でもうマラソンとかそういう駅伝とかに全てに、はい、尽力したわけです。人生のすべてを、この後。
ほうほうほうほう。
で、ストックホルムオリンピックから55年後、1962年だか65年だか覚えてねえけど、
はい、
55年後に、オリンピック55年経ったから、それの記念式典をやろうっていう話をスウェーデンの人たちが言ったときに、
はいはい、
そういや、あの、金栗ってゴールしてなくねっていう。
おおらかな時代だな。
あれ
やっと気づかれる。
あいつ、次のオリンピックとか出てたけど、ストックホルムの時ゴールしてない
やつ。
行方不明で終わってるから。
そうですね。
おぉって言って、
うん、
で、まだ当時もう70だよ、金栗さん。に電話を一本入れて、招待状を送るんだよ。
お
で、あなたは、まだゴールしてませんと。
はいはいはい、はい。
で、つきましては、ストックホルムに来てもらって、
うん、
あのスタジアム一周走ってもらって、ゴールしてもらっていいですかっていうの。粋な計らい。
粋な計らいですね。
で、金栗が行ってさ、まあもう冬場で、まあ、コート着てて、
はいはい、
普通の私服なんだけど、テケテケテケ70のジジイが
、うん、
グラウンド一周してさ、最後ゴールを切るわけよ。
はいはいはい。
で、54年ぶり。
はい、54年。
だから55年だから
。54年8ヶ月6日5時間32分20秒03。
そう。それで、思って、ストックホルムオリンピックは閉会とするっていう。
第5回
できる、できる演出。で、その走ってる実際の映像があるんで。
はいはいはいはい。
これは、
はい。
いけるよ。
そこまでの。
大河でいける。
ほう、これね。
で、すぐ次、東京オリンピックでしょ？
そうですね。
で、東京オリンピックから、もう、2020年のオリンピックまでワープしちゃっても大丈夫だから。
うん、
だからやわらちゃんとかあの辺がなんかそういうの画像出てくればいいだけだから。
はいはい。
ああそういうことかと思って。
ああ、これいいですね。ゴールした時のコメントも。
なんつってんの？
長い道のりでした。この間に孫が5人できました。
ああ、いいじゃないの。
いいですね、これね。
で、これを第1話でちゃんとやんなきゃいけなかったんで、はい、それで最終話でもう一回回収すればいいだけ
なの。そこがハイライトですよね、金栗さんの人生におけるね。
それをみんな、そこをみんな知らないでタラタラ見せられてるから、うん、
誰だこいつだ、
監督の水浴びし、ああって映像、惜しくを散々見せられても、
ね、最初にそれ見せてて、ああ、この人54年8ヶ月もかけて、マラソンゴールしたんだみたいな、すごい人なんだなっていうところからのリスペクトありきの、スタートじゃないと。
作り方間違えたんだと思う。
なるほど、なるほど。 そうですね。
ああ、なるほどと。
でも大半の視聴者が、え、誰こいつって思いながら見てるわけですからね。
カンクロージャーっていう。おっさんだし、みたいな。
そうですよね。うん。
ああ、と思って。はい、これは、まあ、最後視聴率回復するかどうかちょっとは、ちょっと俺はわかんないけど、ここのシーンはね、多分号泣する自信がある。
ああ。
なので、はい、まだね、ちょっと、伊達見てない人
は、
はい、あの、全然来週からでも間に合う。
まだまだ追いつける。
余裕で間に合いますよ。
まだ10キロ地点ぐらいにも行ってない。
まだ走ってない、走ってない。
走ってない。まだ走ってない。
走ってない。
ああ、まだまだ追いつける。
野球だったらまだ1回の表の、ワンアウト1塁ぐらい。全然、全然大丈夫。
全然追いつける。
全然追いつける。
なるほど。
こう、いや、本当に、そのエピソードを見てさ、もう、知ってるつもりで見ても、はい、それがもう、タイガーでやるの楽しみでしょうがなくて。
そうですね。
あ、これをやりたかったんだ、NHK はと思って。
ああ。
それ、全日本国民が号泣するやつだと思うよ。
そうですね。でも、そこをやるまでに多分、
11
月を見るのやめちゃう人が
いっぱいいると思う。だぜひ、これを聞いてる人は、見たことない人はちょっと見てもらい、
来週からでも、
来週からでもいいから見てもらえればなと。
僕も来週から見ます。
絶対で面白いと思う。
はい。気合の入り方がやっぱ違いますよね、これね。
うん、
記念作品っていうことで。
いや、そうだと思うよ。はい、まあちょっと唯一の不安は、大根くんが演出をやるらしい。
いや、
まあ、それを6月ぐらいに当ててくれないかなというぐらいですかね。
まあ、世間的にはまあ評価されてる。監督なんで大丈夫じゃないですか、わかんないですけど。
まあまあまあまあ。
それで、だから見るっていう人がいるかどうかわかんないですけど。
その知り合いの衣装さんが、
はいはい、
あの、なんだっけ、サニ
ーサニー、はい。
を担当してて、
はいはい。
俺は何にも言ってないんだよ。
いい。
何にも言ってないんだけど、
はい、
サニー見ましたよって俺だけ言ったの。
ほう。
そしたら、はい、あ、見てもらったんですか、ありがとうございます、みたいな。ほんとね、
うん、
あの、大根ってさ、ほんと死ねばいいと思いますって。
衣装さんが？
そう。
そう。
そんなに衣装さんが怒ることないよと思って。
そうですね。
なんで、はははははははって言って俺言っといて終わった。
乾いた笑いで対応。
そうそう、あんまり突っ込まない方がいいなと思ったから。はははははは。まあいいや、そんなことより、伊達天を見てくれと。
伊達天をね。はい。うん、はい。わかりました。ちょっと来週からまた心を入れ替えて。
入れ、まあ、楽しみで十分なんだけど、
ね、溜めちゃってるのも、ね、溜めちゃってるのを一旦さておき。
うん。
まあ、はい。追いついていきたい。
これはね、ラスト見物だと思うよ。はい、ちゃんと、織田信長でいうとこの本能寺だったりとか、
はいはいはい。
あの、西郷さんだったら西南戦争みたいな、うん、ちゃんとクライマックスの見せ場は用意されてるんですよ、もともと。
はいはいはい。
だから大丈夫です。安心してください。
安心してください。入ってますよ。
はい。はい、はい、っていう感じです。
というわけで、俺たちの伊達天でした。
はい、
告知、
はい、
はい。はい。告知ということでね、あれですね。はい、東京ミルクホール。
はい。
第22回本公演、ザ・平成元年。
はい。
はい。来週の木曜日からです。
はい。はい、
3月28日木曜日から31日日曜日まで下北沢オフオフシアターにて、上演されます。
はい。
はい、東京ミルクホールの5名と、超豪華ゲスト陣5名の
合計
10人でお送りします。1989年を舞台にした青春ロードムービーです。
はい。
ムービーって言っていいんですかね。ちょっとわかんないですけど、そういう感じです。トラさんみたいな。トラさんじゃないな。うん、はい。そんな感じです。
ヒデさんの見どころは？
見どころは、
役の見どころは？
役の見どころ？役の見どころは、僕の役はコマンドで言うと、ベネットです。
こういうベレット、
こういうベレット。
敵役じゃねえか
よ。やろう、そう。でも今回、
こういうベレット。
なかなかあんまないんですけど、こう敵役というか、悪者役なので、はい。まぁ、あ、今回ちょっと新しい。
新庄改め、悪女、悪女。
悪女。で、そう、最後ベレットみたいに。結構途中まではなんかあの、ボスの手下の、ちょっとね、うん、あの、しょぼい、なんか、チンピラなのかなと思いきや、最後実は、っていう大活躍みたいな、
はい、
美味しいところもありますので、
はい、
ぜひぜひこれは見に来ていただければ、
はい、
この間バーウォーシャックの元マスターの津村さんにお声がけしまして、
はい、
ぜひみたいな行かせていただければみたいなあの話あって、僕コマンドのベネットの役です行きたいってやばい気になる。
ヒゲで行くの。ヒゲで揃えるの、ヒゲで。
ヒゲはわかんないですけど、ちょっと、そんな感じの、あれで行くんで。
はい、
ぜひ
はい。
映画好きな方も、
はい。
きっとご満足いただける仕上がりになると思います、はい。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。です。
はい。
で というわけで、次回は、
はい、
次回は、俺たちの幸せの黄色いハンカチをやる予定です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
というわけで、今回も愛と技術館のちょっぴりの一応お送りしました。東京ミルク放送局、ここまでお会いいたい新庄ゆきと、
ちゃんまつ209でした。
それでは皆さん、また明日です。